ポッキャスト、ポッドキャストの研究の研究。
皆さんこんにちは、桐野都です。桐野都のポッドキャストの研究は、ポッドキャスト、音声メディアの最新ニュースをお伝えしているポッドキャストです。さて、今日の話題はラジオ日経ということで、ラジオ日経は東京都港区虎ノ門にありますラジオ局ですね。で、皆さんももしかしたら今、ロードボイスで聞いておられる方は、そのあたり、東京都港区あたりを走っておられるのかもしれません。ラジオ日経をなぜ話題にしようかって言いますと、皆さん、ラジオ日経は、ポッドキャストの歴史にとっては、すごく大事な放送局だという、ことを、ご存知でしょうか。ポッドキャストって、ラジオみたいなもんじゃないのっていうね、なんかそんな印象も最近はポッドキャストが広まってきて定着してきてはいますけれども、まあラジオではないんですよね。ポッドキャストっていうのはラジオではなくて、まあ元々をたどればインターネット上でラジオやってみたいなとかね、ラジオっぽいことがやりたいなとか、まあいろいろラジオで放送できない人たちがね、放送をまあできないって言うとあれだけど、まあなかなか簡単にラジオは出られないので、自宅からラジオみたいな番組をこういろんな人に届けたいっていうね、なんかそういうアマチュアのラジオっぽい感じね、アマチュアのメディアということで始まったのが、もともとはポッドキャストです。これがだいたいですね、アメリカで2004年ですかね、2004年頃に現在のポッドキャストの仕組みというものが作られたと。いうことになっています。で、これにポッドキャストという名前がついたのが2004年の2月ですかね、2004年の2月12日イギリスの新聞ガーディアンで、ベン・ハマースリーという IT ジャーナリストが、なんかアマチュアのラジオっていうのがインターネットで流行ってるぞと。で、まだそれに当時名前がなかったんですね。ちょっとびっくりしますけどね、名前がなかったんですね。で、このアマチュアラジオっていうものに何か新しい名前をつけなきゃいけないと。で、その時にこのハマースリーが提案した名前の一つがポッドキャスティング、まあ、ポッドキャストだったと。すごいですね。このポッドキャストっていうのは、まあ、iPod、 当時流行ってた Apple の携帯音楽プレイヤー iPod、まあ、ウォークマンみたいな感じですけど、それのデジタル版ですねって言ってたらデジタルウォークマンが出ちゃいましたけど、iPod、 この iPod で聞く放送、ブロードキャスティングというの、これをくっつけて、まあ、ポッドキャスティングという名前を考えたようです。結果としてこれが、まあ、世界中に広まりまして、2004年っていうのはポッドキャストの歴史では、まあ言ってみれば始まりの年ということになります。さて、そこで、まあ、やっとこの東京都港区虎ノ門にあるラジオ日経が出てくるわけなんですけど、この2004年に生まれたポッドキャスト、アメリカやイギリスといった英語圏で流行りまして、特にインターネットユーザーの中でこう話題になるわけですね。なんか新しいポッドキャストっていうのがなんか流行ってるらしいぞと、まあ、これ当然日本にも入ってくるわけです。で、日本のインターネットユーザーも、まあ、それまでね、あのインターネットの中でラジオっぽいことをやるっていうと、日本だとネットラジオって言うんですかね、ネットラジ、ネットラジオみたいなものはあったんですが、こういうのは基本的にこう生でね配信していくっていうね、そういうスタイルだったので、こうポッドキャストみたいに収録した音声ファイルをこうみんなに聞いてもらうと、配るっていうね、こういうシステムは新しいといえば新しかった。で、これは当然ネットラジオから続く日本のインターネットユーザーも、まあ、これは面白そうだなということで、まあ、早速ポッドキャストをということになるんですけど、そんな中でラジオ放送局ね、こう放送しているラジオ放送局として初めてポッドキャストに取り組んだ、ポッドキャストに目をつけたというのがラジオ日経だったんですね。ラジオ日経が初めてポッドキャストを配信したのが2005年の3月11日。2005年ですからね、まあ、今から20年ぐらい前ってことになるんですかね。 最初はこれテスト放送ではあります。まあ放送配信か、ポッドキャストだから。テスト配信、2005年3月11日、そこの冒頭ですね、まあ、ちょっとしたジングルが流れた後、ついに始まりました。日本のラジオ局で多分初のポッドキャスティングというね、まあ、こういう語りからラジオ日経のポッドキャストっていうのが始まったっていう。これが2005年で、日本の商業ラジオ局としては初めてと。これも歴史上ね、すごい大事なポイントかなと。で、この後もちろんいろいろなね、ラジオ局が、ポッドキャストっていうものに参入していくことになるんですけど、その最初がラジオ日経さんだったんですね。で、これで思うのが、やっぱりラジオ日経っていう放送局のちょっと特別な事情がやっぱあったんじゃないのかなと。これは僕はインタビューしたわけでも何でもないんで、思うだけなんですけど、まあ、皆さんラジオ日経っていう放送局を電波を通じて聞いたことありますか？まあ、多分なんですけど、ほとんどの人がないんじゃないかなって思うんですよね。まあ、ラジオ日経って短波ラジオの放送局で、まあ、元々もラジオ短波というね、ラジオ局でした。で、これがラジオ日経っていうね、名前になるんですけど、まあ、ずっと短波放送をやっていることに変わりはないんですね。で、短波放送ってなんだっていう話なんですけど、まあ、今、いわゆるこうカーラジオとか、家にあるラジオで聞けるのは、あれですよ、ネット経由じゃなくて、本当にこう空を飛んでる電波を捕まえて聞く方のラジオね。これは、AM か FM ですよね。AM ラジオか、まあ、FM ラジオっていうのを、まあ、僕らは普段普通に聞いてるじゃないですか。で、これはの電波の種類を示してて、まあ、AM っていうまあ周波数帯、FM っていうまあ周波数帯、まあ、電波の種類。で、これとは別に短波っていうね、そういう放送があると。で、これはの専用のそれを拾うためのラジオがないと聞けないんですよね。なので、車では聞けないですし、皆さんのお家にも短波ラジオ、短波の電波が拾えるラジオがないとこれが聞けないという、まあ、そういうものになります。まあ、ちなみに余談ですけど、まあ、短波っていうのがあるんだったら、まあ、他にも何とか波、何とか波っていうふうにね、日本語で表現できるんだろうと。まあ、例えば、AM っていうのは、これはミドルウェーブなんで、中波です。短波があって、中波があると。ということは FM は超波かなと、ロングウェーブかなって思われるかもしれませんけど、実はその全く逆で FM は超短波ですね。短波よりもさらに短いね、ベリーハイフリクエンシーっていうですね、まあ、超短波っていうところを使っているのが FM になります。なので、まあ何にせよ短波はその範囲をなかなか拾えないと、僕らが拾えないと。そうなってくるとラジオ日経としては、まあ、なかなかね、日本の短波放送として、まあ、競馬とかね、なんかすごいイメージありますけど、まあ、独自の番組いろいろ放送している中で、やっぱリスナーが減っていくと、まあ、増えないと。まあ、そういう時に、まあ、インターネットで、配信していくっていうのは、まあ、ラジオ日経にとっては、やっぱとっても大事な戦略だったと思うんですよね。そんな中で、2004年に海外で登場したポッドキャストっていうものが、インターネットユーザーの中で流行ってくる中で、いち早く商業ラジオ局としてもポッドキャストを始めた2005年3月11日っていうのは、やっぱラジオ日経としてはもうやらなきゃいけないと、なんかね、そういう先進的な取り組みとかパイオニアとかいろいろ褒め言葉はありますけど、もうリスナーがいないっていうね、減ってくっていう中で、もうポッドキャストをもう真っ先にやらざるを得ないんだっていう、まあ、そういう事情もあったのかなっていうふうに思います。まあ今のね、現在のラジオ局がたくさんポッドキャスト出しているというのも、まあやっぱりね、リスナー数の減少に対する、まあ、対策ってとこもありますので、まあ昔も今もその辺の放送局の事情は変わらないかもしれませんが、まあ、その中でいち早くポッドキャストを始めたラジオ日経さん、まあ、短波放送局、こんなものがですね、東京都港区虎ノ門に実はあるんだよというところが今日の話題でした。 というわけで、今回のポッドキャストの研究、霧の都がお送りいたしました。こんなポッドキャストの歴史について僕論文も書いてますので、まあ、名前は違うんですけれども、まあ、ペンネームで、はい。皆さんよかったら日本のポッドキャストの歴史興味がある方は論文も探して読んでみてください。というわけでした。皆さんどこかでお会いしましょう。霧の都がお送りしました。